今440番賛美いたしました。この曲は黒人霊歌で米国で奴隷だった人々が自分の境遇と当時のエジプトで奴隷にされていました神の民のことを思いつつできた曲だと言われております。ちょうどこの3章4章は神様がモーセを召す箇所です。今日はモーセの証明、モーセの召しというテーマで共に見てまいります。聖書の箇所はエジプト記の3章と4章、旧約聖書の101ページからですけれども、1節から14節を拝読してお願いいたします。出エジプト記第3章1節から14節。モーセはミディアンの祭司宗徒イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者などでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。 私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされた。天の父様、あなたの召しをモーセは恐れます。私たちも自分の救いの召しについて恐れ退いたこともありました。また神様の導きや神様の働きへの召しに恐れたこともありました。どうかモーセの心とまた決断を共に見ることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセの出生について先に見てまいりました。ヨセフのことを、ヨセフにお世話になったこと、ヨセフに救われたことを忘れてしまった新たな王朝がイスラエルの民をその数が増えて膨大な民となったので、彼らをもし敵の側についたらと恐れて虐げるようになりました。特にイスラエルの力をそごうと、男子の遺言を皆ナイル川に沈めなければならないという命令が出されました。多くの母親が嘆いたと思います。その中で、その子を可愛いと思い、かくまっていましたが、隠しきれなかった。母親また家族は足の茂みに籠に、防水した籠にその男の子を入れて、そして神様の手に委ねると、ファラオの娘がそれを見つけてかわいそうに思って自分の養子として育てます。またそれを見守っていましたこの子の姉が悟くて声をかけて、私が乳母を探してきましょうかと言って、実の母親のもとで幼い時育つようにしました。やがて長じて王宮に挙げられたモーセは、ファラオの娘の養子として、王族の一人として育っていきます。やがて自分の民が奴隷となっているのを見て立ち上がろうとしますけれども、その直後に挫折し、同胞からは拒まれ、そしてファラオからは命を狙われる中で脱出し、そして砂漠の民ミディアンの祭司のもとに身を寄せて、そこで羊飼いとして過ごします。モーセがエジプトから逃れ出たのが40歳の時、そしてこの3章にあります主の召しをいただいたのはその40年後の80歳の時でした。年月は人を変えます。王宮にいて、何でも自分の思うところ、権力を震えた立場から、もう厳しい自然の中に置かれて、彼は自分の40年間を 忘れたと言いますか、自分はこの厳しい自然の中でちっぽけな存在であることを痛感いたしました。生まれ育ちが高貴であったとしても、今はただの羊飼いです。他の羊飼いに勝ったところはありません。そして同胞のことを思うと、神様はいつまで苦しみの中に置かれるのかと絶望していたかと思います。そんな時に神様は声をかけます。その場所はちょうど三角形、逆三角形 の半島、シナイ半島の南にあります神の山ホレブ。後にイスラエルの民がエジプトを脱出して神の民として契約を結ぶ場所です。厳しい自然の中で彼は南の方まで羊を連れて行ってたんですね。この岩山のもとに燃える芝があった。そしていつまでもその火が消えないのを見て、どうしてだろうかと、その光景を見に行こうとそこに近づいた時に、そしてまだ火は消えてなかったんですね。火の使いが現れて、そして語りかけます。その方は主でした。四節、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。この場所は、聖なる地であると告げた後、主はご自身があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブの神であると名乗り、そしてモーセは恐れます。そして主はエジプトにいるご自身の民の苦しみを、叫びを聞いたと。そして天から下ってきたのは、エジプトの手から救い出して約束の地に導き上るためだと告げるのです。モーセの召しの言葉はこうです。十節、今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の 民イスラエルの子らをエジプトから導き出せと。エジプトで、そしてしかも王家に育ったモーセはエジプトの強大さを知っています。そして40年前立ち上がった時にも、もう何もできませんでした。辛い挫折を経験した彼です。同胞からは拒まれ、ファラオからは命を狙われたものです。40年経ってもその痛みは消えていませんでした。11節にモーセの答えがあります。私は一体何者なのでしょうと、自分がこの重責に全くふさわしいものでないということを告白しました。 しかし神様はこれが大丈夫だという証拠、それを言葉で示しました。私があなたと共にいる。主が共におられればどんな不可能もない。そのことをイスラエルの先祖たちは信じました。アブラハムは私が示す地に行きなさいと、あなたは祝福となれと言われたときに、その言葉を信じて義とされました。イサクも信じました。ヤコブも紆余曲折ありましたけども信じました。そして主が共におられて、この約束を一歩一歩成就していったことを彼も聞いていたはずです。また、やがてモーセはこの創世記を書きますけども、父祖アブラハムにご自身の民がやがて他国で寄留者となり、そして苦しめられた後、この苦しめた国を主が打って約束の地に導くと、そのように告げていました。その役目をモーセに主は命じたのです。この私があなたを使わすのだと。そしてあなたがこの民をエジプトから導き出す、その時あなた方は、神の民はこの山で神に仕える、礼拝しなければならないと命じました。モーセはこれ以上この召しについて講弁しませんけども、さまざまな疑問を出して逃げようとします。同胞たちがその名は何かと、つまりどんな神なのかと問われたらどう答えたらよいか。主の答えは、私はあるというものであると14節にある通りです。私はあるという言い方はそこに普通何か入るんですね。私は何とかであるというものが、でそれを抜きにして私はあるということは、何でも全てのものであると、絶対的な存在者で、そして全てを支配し不可能のないお方である、そのことをこの私はあるという言葉は示しています。このことを紹介せよと、民に告げようとモーセは聞きました。同時に15節にはこの絶対的な存在者である主は、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、この方が私を使わされたと明かしようというのです。主の顧みがあって、約束の地、そこにはすでにカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人が住んでいるが、その地に導き上ると主が告げたと言えと言います。そして 彼らはあなたの声に聞き従うと約束してくださいました。18節の冒頭、そしてイスラエルの指導者たち、長老たちと一緒にエジプトの王ファラオのもとに行って、こう言えとさらに主は命じます。ヘブル人の神、主が私たちにお会いくださいました。今どうか私たちに荒野へ三日の道のりを行かせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてくださいと。まずこの一節から解放要求をせよと命じます。しかし主はご存知だと。19節、エジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている。そして主ご自身がエジプトの手であらゆる不思議、そして懲らしめをなし、同時にエジプトの人々はイスラエルの民に好意を持って良いものを持たせて送り出してくれると告げました。飾り物、衣服を求めなさいと。こうしてあなた方はエジプトから剥ぎ取りなさいと。不当に労役に就かせたその報酬を得なさいと主は命じました。これで従えばよかったんですけども、モーセはなお恐れます。モーセの問いかけに主がどう答えられたかを見ましょう。一節から九節では、民が、信じなかったとき、それでも奇跡を行って、信じることができると、告げました。実際、成してみせました。杖を地に投げると蛇になり、そしてその尾をつかむとまた杖になりました。主が命じられた通りに手を懐に入れるとそれはサラートに侵されますけども、もう一遍懐に入れて出すとそれは元のようにきれいな肌に戻っていました。この二度目の印で民は信じるだろうと。それでも信じなかったら、ナイル川の水を汲んで乾いた地面に注いだら、その水は血と変わると。奇跡をすれば信じると言ったときに、モーセまた、別の理由を言って、逃れようとします。それは私は言葉の人ではありませんと。私は口が重く舌が重いのですと、話すのが苦手だと言います。これは多分に性格的なものがあるかなと思いますけども、無理もないところはあるかと思います。幼い時にイスラエルの民、物心ついても分かりますね。母親はイスラエルの民の、誇りを持って育てましたけど、自分の素性をモーセは、知っていたかと思います。まず、養子であるということで引け目がありますね。 拾われた、名前がそうですし、そして実はイスラエルの民であるという引け目があります。この引け目の中で、権力者のうちに育つことは、大変、気遅れのすることであったに違いありません。しかも、今度は、40年後、ミディアンの地でまた40年です。人と話すよりも羊と話す方が多かったんじゃないかなと思いますけども、饒舌になれるわけはありません。しかし主は告げます。11節。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、目を開け、閉ざすのか。それは私、主ではないか。今行け、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。それでもモーセは拒みます。ああ、我が主よ、どうか他の人を使わせてください。主は怒ります。そして、ではということで、雄弁であります兄、アロンを、あなたの代わりに、語るものとすると。ここでモーセは降参して、兄と一緒に働けるのか、そういう励ましもあって、召しに応えることにします。そして18節。そこでモーセは行って、シュート・イテロのもとに帰り彼に言った。どうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえるかどうか見させてください。イテロはモーセに言った。安心して行きなさい。この彼らがまだ生きながらえているかどうか。40年間もう音信不通だったんです。そして過酷なファラオの取り扱いの中で、民はどれだけ弱っているんだろうかと心配もあったんですね。しかし主は励ましてくださいました。主はミディアンでモーセに言われた19節です。さあ、エジプトに帰れ。あなたの命を取ろうとした、していた者は、皆死んだ。こうして、モーセは、家族、妻や息子たちを連れて、エジプトの地に戻ります。20節の最後の言葉に、注目したいと思います。モーセは神の杖を手に取った。これからこの杖を通して、主の偉大な御業を一つ一つ成していきます。この彼の手の元にある神の杖は、彼自身を象徴しているものだと思います。杖だけでは何もできません。しかし、信仰者、主の建てられた器、モーセの手の中にあると、杖は目覚ましい働きをします。同様に、モーセは自身が自覚しているように、何者でもないもの、また臆病なもの、そして唇の思い、語るのが苦手なものでした。しかし、主の手にある時に、偉大な主の御業が彼を通してなされます。私たちも同じです。土の器の中に計り知れない神ご自身、 宝である御子を宿しています。私たちも同じであることを覚えましょう。信仰は人間には到底できないことを神様の知恵と力によってなさせるものだと覚えましょう。さて21節以降、エジプトに戻ったモーセの初期の出来事です。主はまず言います。ファラオの前に不思議を行っても、私が彼の心を堅くなにするので彼は民を去らせない。ファラオの心が堅くなになるのは主の栄光が表せるためであって、そして、主が無力だからファラオは言うことを聞かないのではないということをまず告げました。私たちもいろんな障害にぶつかると思います。神様どうしてという経験にぶつかると思います。しかし聖書が告げていることは、試練はある、困難はあるなんです。主はそのこともご存知で、あえてそれを許されました。それを通して神様の素晴らしさが表されるためなのです。私たちは困難に直面すると、神様どうしてと思ってしまうことがありますけれども、神様の御手によって、ご支配によってそれが起こったことを覚えましょう。そして脱出の道があります。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う。私の子を去らせて、彼らが私に仕えるようにせよ。もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すと。これはとうとうファラオが降参するときに起こることでした。そのことを自分が言うんではなく、主が言われるという確信を持ってモーセは告げるように命じられました。しかしながら、エジプト行きの途中でモーセは殺されそうになります。自分の息子たちもイスラエルの民であるのに割礼を受けさせなかったからです。まあ、それは遠慮もあったのかもしれませんけども、モーセは死にそうになっていた時に、妻チポラはこれはいけないと思って自分の息子たちの包皮を切り取って、その証拠をモーセの両足につけて難を逃れることができました。彼女が言います。まことにあなたは私には血の花婿です。彼女は割礼を受けさせることに反対したのでしょうか。子供たちの痛くて泣き叫ぶ声を聞きたくなかったのかと思いますけども、しかし神の前には命を捧げるべきことを家族は学びました。そして同時に主はエジプトにいましたアロンに声をかけて迎えにやらせます。 そして神の山でにアロンを迎えに行ったんですね。そして二人は再会し、そして共にイスラエルの民がいるエジプトに戻ります。長老たちを皆集めて、30節、主が許されたようにアロンが主がモーセに語られた言葉を代弁します。そして奇跡の印を見せると、主が告げられたように民は信じます。そして主に感謝して礼拝を捧げます。いよいよ神様の御業がなっていきます。この後早速ファラオは主が告げた通りに心を固くなにして行かせようとせず、イスラエルの民を逆に苦しめるのですけれども、主が告げられた通りになっていきます。私たちも神様の召しを受けるときに困難があるということを忘れてしまうことがあるかもしれませんけれども、主はすでに世に勝ったお方です。困難を通して信仰を育んでいただきましょう。また主は私を顧みておられることを覚えて、共に礼拝を捧げましょう。主のお言葉を信頼し、主に礼拝することが、そして祈ることが私たちの力ですから、お祈りいたします。天の父様、恐れていたモーセは今さらという時に主の声を聞き躊躇いたします。しかし主は忍耐深く私たちに語られたようにモーセに語ります。どうか主のお声に私たちも信仰を持って応えるものとし、弱くとも主が強くされることを信じて従っていけますように。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。